存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
本年最後。
はい。
本年最後の存内雑貨店がやってまいりました。
はい。
いや、今年も一年間皆さんには本当にご愛顧いただきましてありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
もうたくさんたくさん聞いていただいてね。で、メールもたくさんいただいてね。うん、
はい。
本当ね、一言でいいんですよ、メールなんつーな。
うん。
聞いてますと。生きてますと。うん、で、いいんですが。でもこんなことありましたとかね、こんなとこ行ってきましたとかね。
はいはい。
この回で面白かったですとかね、下田イラ先生また出してくれとかね。そういうメールをいっぱいいただきまして。本当にありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
じゃあ、2025年、はい、今回がですね、通常回最終回になります、2025年の。
はい。
で、来週になるのかな、そういうの調べておこう、ちゃんとね。ね、今日が12月の24日。クリスマスじゃん。
クリスマスですね。
来週、そんなものはない。ね。来週の、祝えばいいよ、誕生日は勝手におめでとうって言って。
はい、
ね、何をね、ろうそくの火を灯してね、ロマンチックになってみたりね。
はい。
人の誕生日に何すんだって話ですよ。祝々と祝え、祝々と。ね。で、来週、12月31日は、はい、年末恒例、存内プロジェクト年末スペシャル。
はい。
これがですね、今年は、理科の時間 B で、配信になりますんで、
うん、
31日はですね、12月31日は、そんな居雑貨店の配信はございません。
はい。
ね、我々も出てますんで、ね、そんなプロジェクトのメンバーみんな出てますんで、
う
ん、
はい。
12月31日の朝6時には、そんな理科の時間に集合と。
はい。
そしてですね、年明けはどうなるかというと、1月7日。
うん、はい。
1月7日が水曜日なので、そっからそんなに坂店は、もう早くも開店しますから。
はい。
ね、1月7日から通常営業と。
うん。
正月にもなくやるんでしょうな、きっと我々は。しれっとやりますんで。
はい。
ぜひともですね、そっからまたお会いできればなと思っております。
はい。
じゃあ、今回は年内通常会最後ということで。
うん。
お待ちどうさまでした。やってまいりました。買ってよかった2025!
イエーイ、
これをですね、お送りしたいと思いますね。まずですね、はい、本編行く前に、はい、ね、これはね、今年、去年かな、うん、もう下平さんに教わって買ってよかったものがあるんですよ。
はい。
下平さんが教えてくれた、あれ、何でしたっけ、ハンドソープ、
ハンドソープ。ビオレ U。
どこのやつ、ビオレ U。
うん。
のハンドソープ。
キッチンのやつですよね。
そうそうそうそうそう。
うんうん。
肉とか魚の匂いが一発で消えますよって言われて。
はい。
で、すぐ買ったんです、僕。
うんうん。
そんないプロジェクトの、ホームページの右下の方に Amazon のリンクがあるので、
うん。
そこ踏んで買うと多少運営費が入ってくるので、僕そこをね、はい、いつも利用して買ってるんですが、
うんうん、うん。
それやりましたよね。すぐ買ったんですよ。
はい。
うんうん、ただね、ただ、うちにもハンドソープはありますからね。
うん。
使ってる途中だったんですよ、まだね。
はいはい。
僕のもともと持ってるやつが。だからしばらく使えずにいたんです。うん、ところが、年の途中でやっぱり切れまして、ようやくね、うん、最近使い始めたんですよ。
はいはい。
早く買えばよかった。
え？
肉とかね、魚とかのみならず、うんうん、もういろんな匂いがね、すぐ消える、あれ。
すごいですよね、あのシステム。
すごい。で、手触りもいい。
うん。
なんかね、肉とか魚の匂い消えるって言うと、やっぱ、油分を溶かしてさっぱりさせるんだろうなと僕は思ったんですよ。そうすると、うんうん、皮膚がちょっとね、こわばってみたり、ザラザラしたりするのかなと思ったら、うん、そうでもないのね、うん。
はい。
むしろね、スベスベになるので、あれ。少なくとも僕は。
潤いがありますよ。
あるよね。ね、はい。なんていうのは、ビオレ U？ 肉と魚の匂いが消えるハンドソープ、
はい。
とかっていう名前のやつ。あれは良かったですね、うん。ありがとうございました、下平さん。
いえいえ、とんでもないです。
なんていうのをですね、今年もいろいろ紹介していこうと思っておりますんで、うん、
はい、
この後もぜひともお付き合いください。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。じゃあじゃあ参りましょう。買ってよかった2025。
はい。
下手したらですね、そんな居酒屋の中で一番人気のある回なんじゃないかっていう。珍しく役に立つこと言ってるこの人たちっていうね。じゃあですね、先ほど、ハンドソープの話、はい、ビオレ U キッチンハンドソープの話をしましたんで、キッチン関係でいきましょうか。
はいはい。
僕もね、今年ね、キッチン関係でいいものを買ったんですよ。うん、まずね、そんなものって思うかもしれませんが。
はい。
スポンジ。
スポンジ、はいはい。
キッチン用っていうの、食器用っていうの、スポンジ。
うんうんうん。
いろんなスポンジあると思うんですが、僕買ったのはね、ダスキンのスポンジ。
ダスキンの？
お掃除用具とか。
はいはい、はい。
あと玄関マットとかでおなじみのダスキンさんですよ。
はい。
100番って言ってももう通じないんでしょう、時代的にね。ダスキンさんのスポンジ。これがね、はい、固めと普通がありまして、僕は普通買ったのかな、
うん、うん。
これ、まあ、いろんなね、スポンジ、汚れ落ちは、まあ、みんなそこそこいいと思うんですよ。
うん。
でも、いわゆるスポンジ状のスポンジ、空洞がいっぱいあるスポンジ、
はい、
普通のスポンジ、
はい。
あれって、へたってくるじゃないですか、すぐ。
はい。
で、薄っぺらくなっちゃってね。
うん。
で、汚れ落ちもね、落ちなくなってくるでしょ。ところがね、ダスキンさんのスポンジはね、繊維質って言いますか。
はい。
極端な言い方すると、プラスチックの繊維がくるくるくるくるくるっと絡まってるような感じ。まあ、四角いんですけどね、形はね。
はい。
これがね、へたらないのよ。似たような感じのはね、ニトリなんかでも、僕は買ってないからわかんないけども、
うんうん、
見た目が似てるのはニトリなんかでも見たことはある。
うん。
で、これがね、へたらないもんですから。
はい。
ずーっと使ってられるんですね。
あー、なるほど。
今年の途中で買って、僕もう、半年以上同じやつ使ってる。
おお。
でも全然下手る様子がないので。
すごい。
ただね、このダスキンさんのスポンジの弱点はね。
はい。
ダスキンさんのお店でしか売ってないんですよ。一般の店舗、ホームセンターとか、
はいはい。
スーパーとか、とかではね、売ってなくって、ダスキンさんの、いろんな配達してくれる店あるじゃないですか。
はい。ありますね。
モップとかを交換するのに配達してくれる。あそこ行かないと売ってないんですよ。はい、だからそれがないとね、買えないんですが。ただね、お近くにある人とかはね、多分在庫してると思うんで、うん、フラッと入ってもいいと思うんだ。それで、値段もね、普通のスポンジと大して変わんない。ちょっと高いのかな、あんだけ耐久性あるから。でも、こう、覚えてないぐらいですから、そんなね、数千円とか、うん、するようなもんではないので。
はい。
まあまあまあ、普通に買える値段のスポンジ。これはね、良かったですね。汚れ落ちもいいですよ。それからね、半ば僕の趣味と化しておりますが、キッチンとかね、はい、シンクとか、洗面所とかをピカピカにするっていう趣味がありまして。
はい。
ですね。まずはですね、サニボン、パイプ泡パワー。
はい。
これもいろいろあるんですよね。パイプをきれいにするとかってやつがね。
はいはいはい。
これはですね、強力なんですよ。
うん。
髪の毛が溶けるの。
おお。
ほら、パイプのところに髪の毛溜まるじゃないですか。
溜まりますね。
で、あれ、あんなもんでまとめてパッて捨てりゃいいんですよ。
うん。
でも、パイプの中に落ちちゃって U 字型になってますから、うん、そこに溜まったりするんですよね。
はい。
髪の毛って。で、それが、なんか汚れが詰まる原因になって、なんか、匂いがしたりとかってするんでしょ、
うんうん、うんうん。
だそこにね、入れるやつってあるんですよ、結構いろいろと。
はい、ありますね。
ただね、このサニボンパイプアーパワーはね、本当に髪の毛溶けるの。
へぇ、
僕は排水口に溜まってる髪の毛を集めておきまして。
お
いや、実験実験、そんな趣味はないですよ。
はいはい。
で、シンクというか、洗面台のところにね、うん、こう乗っけて、うん、でね、このサニボン、うん、パイプアワーパワーを、ギューってかけたんです、うん。
はい。
しばらくしたらね、茶色いシミになってた。それぐらい溶ける。
すごい。
あとこれいいのはね、とにかく安いんですよ。
へえ。
300円くらいなの一瓶。
おお、安いですね。
まあ、皆さんが想像する普通のなんつうでしょう、
うん、
クリーナーのボトルなんですよ。
はいは
い、いわゆるね。うんうん、だから逆さにしてジューッと押すと泡状のやつがジュワジュワジュワ出てくるんですが、あのサイズでね300円くらいですから、
これ
お得ですよ。
安いです
よ
ね、
お得お得、うん。しかも効果は絶大。
うん、
だから洗面台とかあとお風呂とか、
うんうん、
どうしてもねネットとかかけても髪の毛流れてっちゃうじゃないですか。
流れちゃいますね。
なのでそれをかけとくとね相当髪の毛は溶けると思う。
へー。
あとねお掃除系で言うとねこれねうちの父親が感動した。ルックプラスバスタブクレンジング、
はい。
下平さん浴槽のこう掃除ってどうしてます？
普通のバスマジックリン的なものをこうシュシュシュッとかけて、
うんうんうん、
スポンジでゴシゴシってやって
やりますよね。
はい。
であれスポンジかけるの大変じゃないですか。
うん。
で今ではあのブラシデッキブラシみたいなので絵がついてて、
うんうんうん、
で擦れるとかっていう意味でだんだんだんだん工夫もねされてきましたけども、
はいはい。
ね、うちの親父、お袋もね、もう結構の年で、
うんうん、
あれが大変なんですよね。
大変です。
腰曲げてとか中入ってとかっていうのも、うん、で、下手するとね、中に入ろうと思った拍子に足引っ掛けてとかってあり得るでしょ、
うん、あります、あります。
ね、なので、これはちょっと心配だなと思いまして、なんかないかなと思ったらば、うん、ルックプラスバスタブクレンジングさん見つけましてね、
はい、
これはね、まあまあ、いろんなものに書いてあるんですよ。擦らず綺麗にとかね、うん。
はい。
どこにも書いてあるんだ、確かに。
ええ。
まあまあまあまあまあ、騙されたと思ってと思って僕買って、自分で実験したんですよ。
うんうん、
どんだけ綺麗になるかななんて言って、
はい、
僕のお眼鏡にかなうかななんてね、
うん。
やったらね、ツルッツルになりましてね。
へえ。
で、もちろん、これでずっといけるかって言ったらそんなことはないんだろうなと思ってるんですよ。
うんうん、
たまにはね、擦り洗いをしなくちゃいけないんだろうとは思ってるんですが。
はい。
で、ね、何回ぐらいやったら擦り洗いが必要になるかとかはね、僕今のところわかんないの。なんでかっていうと、
はい、
何回かやったら僕、あの、ほら、趣味が、お掃除なので、
はい、
綺麗綺麗なので、何回かやるとね、うん、そろそろ擦りたいなと思ってやっちゃうんですよ。
あ
でもね、4、5回は我慢したんですね。
うんうん、
実験のために、
うん。
いや、ザラザラしませんでしたね。
へ
普通ほら、水垢がついたり、どうしてもね、
はい、
垢がついたりして、ザラザラっとしてくるじゃないですか。うん、背中が当たると気持ち悪いとかね。
うん、
でもね、このルックプラスバスタブクレンジングは、まあ、とりあえずね、濡れたところにシュッシュッシュッってやるだけで綺麗になりますって言われたんで、うんうん、やったんですよ。
はい。
まあ、ツヤツヤになりましたね。
へー。
で、それでまたお風呂入ったりして、2回、3回、4回ぐらいはやったんですが、
うん。
そんでもね、回数重ねても相変わらず綺麗なままなので、
へ
ー。で、あ、これはいいやと思ってね、親父に買ってたんですよ。親父お袋に。うん、これ使ってみーって言って。
うん。
で、うちの親父も疑り深いもんですから、うん、
はい。
あの、綺麗なのかって。
あのね
、うちの親父はね、口が悪いんですよ。神奈川県の西部ってね、なんかね、まあそっちの方の血を引いてるんですが、
うん、
ちょっとね、言葉が荒いの。悪気はないんだけど。うん、だから、あの、綺麗なのかお前って言われて、いいから使ってみろって言って、やったらね、後からメール来ましたもん。
あ
お前あれすげえなって。なんかね、可愛らしいキラキラしているウサギさんのイラストとともにね、うん、どこで見つけてくんだよそれ。うちの親父はね、いろんなイラスト見つけてくるんですよ。
ああ。
なんかね、まあね、安彦義和さんにたびたびお話しますけども、安彦義和さんにインタビューしまして、
はい、
で、
はい、
してきたんだなんていうね、こんな質問人にお話聞いてきたんだよなんていうメールもしたんですよ。うん、そしたらね、うん、ガンダムのイラスト送ってきましたからね。あれどこで見つけてくんだよと。その時はね、バスタブクレンジングを紹介した時には、綺麗になんなこれって言って、なんかキラキラしたウサギさんのイラストとともに、あらいいやっていうのが送られてきまして、
お
ね、うちの頑固親父も感動した、ルックプラス、うん、バスタブクレンジング。
はい。
まあこれはですね、ちょっと洗うの億劫だわとかね、いろんなこう、うん、もう体そこまで足上がんないわよとかね、うん、っていう人もね、これはね、だいぶいいと思うので、ご活用ください。はい、いやそれ系統でいくとね、もう一個、マジックリン、はいエクスパワー水垢専用スプレー。
はい。
これはね、シンクなんかに使うのかな、
うんうん、
マジックリン EX パワー、エクスパワー水垢専用スプレー。これは水垢専用なので、ついちゃった水垢を、シュッシュってやって何分か置いといてから擦るのかな、そうするとね、だいぶ綺麗にこれもなりますね。
はい。
なんていうのも発見しましたね。あとこれ去年紹介したかな、うん ね、トイレの泡クリーナーっていうやつ。泡パックみたいなやつ。
は
い、
うんうんうん。
あれもね、親父は感動してましたから。その系統はね、いいのをいっぱい今年もね、発見しましたね。
はい。
下平さん、キッチン関係とかね、こういったお掃除関係なんかあります？今年買ったやつ。
お掃除というよりはですね、
ええ、
調味料って、
調味料
ちょっと使わないでおくと固まりません？
固まる。
で、
特に口のとこ。
そう。で、固まらないものが欲しくて、いろいろ探したんですよ。
うん、うん。
で、容器の中に入れておく乾燥剤なんですけど。
はい、ああ、うんうんうんうん。塩とか砂糖とかが固まっちゃうやつ。うん、うん。
そう。で、
あの乾燥剤。はい。
調味料専用乾燥剤。
調味料専用
固まらーんっていう。
小林製薬ですか、それは。
いや、小林製薬ではないんですけど、固まらーんっていうのがあるんですよ。
固まらーん。
はい。
これどういったものなんですか？
ちっちゃい、
うんうん、
乾燥剤の、なんだろう、ボタンみたいな感じの乾燥剤なんですね。
ボタンってボタン電池とかのボタンみたいな。
そうです、そうです。
うんうんうん。お花のボタンではないですね。
違いますね。
お花のボタンが入ってる場合には邪魔ですよ。
はい。
ボタン型の。うん。
小指の第一関節くらいですかね。なんか、結構ちっちゃめなやつなんですけど。
へえ、うんうん。
これを入れておくと、本当中身固まりません。
固まらない。
固まらないです。
名前通り固まらん。
固まらんですね。ですね、旨味調味料とかって結構固まりやすいじゃないですか。
ああ、うんうんうん。
で、旨味調味料も固まらなくなりました。
へえ。
これいいです。固まらん。
これはどこで買えるんですか？
これアマゾンに売ってました。
へえ。アマゾンで売ってる。いくらぐらい？
はい。ですね。
もうすでに興味津々なんだが。そんなお高いもんではない。
うん、そんなに高くはなかったと思います。
へえ、いいですね。
はい。
塩なんかはね、こういうの入れとくといいって言いますよね。うん、
はいはい。
で、逆に確かに砂糖はダメなんですよね、入れといちゃ。
そうですね、砂糖は、湿気がないと固まっちゃ う, う、う
ん。ね、砂糖は乾燥させると固まっちゃうんですよね。はい、
うんうんうん。
うっかり入れちゃうといけませんが、他のやつはいいと。
ほー。はい。
他は何かあります？キッチン周りとか。
とりあえずキッチン周りはね、これが今年一番ですね。
今年一番。
はい。
他にも下平さん今年買ったり見っけたりした、これ良かったぜっていう買って良かったはありますか？
ですね、12月に入って急に寒くなったもんですから、
はい。
暖房が追いつかなくて。
命に関わりますからね、下平地方は。
はい。暖房が追いつかなくて、湯たんぽ買ったんですよ。
湯たんぽをお買い求めになった。
はい。
はい。
ですね、15分ぐらい、充電タイプのやつで、多分中にオイル系の、水物っていうか入ってるんだと思うんですけど、15分ぐらい充電すると、もう熱々の状態になって、一晩、ほっかほかです。
15分で？一晩持つの？
15 分で、持ちます。
僕ね、あんまりああいうの信用してないんですよ、電気系は。電気系で温まるやつは。
はい。
だってすぐ、ぬるくなるじゃんと思ってるんですが。
うんうん。それはですね、一晩平気。秋田の、限界地域で試しました、一晩。
限界地域で
一晩持ちました。すごい暖かかったです。
へえ。
はい。
それは普通の湯たんぽと比べても遜色ない感じ？
はい。全然遜色ないですよ。
へえ。
近くの、医療品店？
ええ。
島村さんで投げ売りされてたのを買ってきたんですけど。
島村で売ってるんだ。ファッションセンターで。
はい。はい、で、カバーがついてるんですけど、
うんうんうん、
カバーが猫の形してたんで、あ、なんか面白いなと思って買ってきたんですよ。
お、それは可愛い。
はい。
大きさは？
普通の成猫くらい。なので、大きさは20センチくらいの長さですかね。で、中にちょっとクッションが入ってるんで、ちょうどいい抱き心地なんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
はい。 で、それを一晩抱いて寝たんですけど、朝までポカポカでした。
へえ、それは死活問題ですからね、下平地方はね。
はい。
下平さんは、そういう温まる系のものは、もうプロフェッショナルですから。はい、てか、プロフェッショナルにならないと死んじゃうので。
はい。これはとっても良かったです。
なんかこう、もうちょっと全国的に有効なものはありませんか
全然
今沖縄の方々はね、うーって言ってると思うんですよ。
いやー、でも今年は自分のものというよりちょっと母親が最近耳が遠くなってきて、
あ、お母さんはママダイヤさんが、
はい、来客に気づけないって言い始めたんですよ。
ええ
なので、ええ、ちょっとこう無線タイプの呼び鈴を買って、
うん、
で何でしょう、呼び鈴、音が出る方はもう持ち歩きができるんで、うん、家の中どこ行っても聞こえるぐらいのこう受信範囲が広いので、
あ、受信範囲が、
で、うんうん、お台所に持ってってても普段いる今に持ってってても、
うんうんうん、
聞けるような範囲であるので、それは良かったです。
うんうんうんうんうんうん、
はい、人が来て何やり過ごすことがなくなったって言ってました。ので無線タイプの呼び鈴いいですよ。
無線タイプの呼び鈴、
はい、玄関のところに呼び鈴のボタンを、
うんうん、あ、
両面テープで貼っつけて、
レストランの店員さん呼ぶやつだ、
はい、まあまあそういう感じですかね。
ご用の方のやつだ、
はい。
いや、あれ便利ですもんね。
便利です、便利です。
うんうんうん、うん、
はい、なので玄関にこう呼びボタン貼っつけて、ええ、下にご用の方はっていうあれを買って貼って
これでママ平さんも安心と
安心、寝てても気づくって言ってました。
寝てても気づく、枕元に置いてるんですかね。
置いてるんだと思いますけど、はい、
安眠妨害ですよ、そうなると。
まあまあまあ、
他には何かありますか。
あとはですね、うん、あとなんだろうな、何買ったかな、加湿器。
加湿器持ってませんでした？
はい、ですね、実用的かどうかまでは分かんないんですけど、
うんうん、
加湿器、インテリアにもいい感じの。
うわ、出た、おしゃれなやつだ。
買ったんですよ。で、店長にはリンクを送りたいんですが、
セレクトショップとかで売ってるやつでしょ、どうせおしゃれな感じの。
いや、アマゾンで買いましたよ。
アマゾンでも売ってるけど、セレクトショップに置いてあるじゃないですか。なんかリング状の蒸気がポッて出るやつとか、あとなんか暖炉の火みたいに見えるとか。
リング状のやつはすごくそんな感じなんですけど、火山なんですよ。
効果あんの、あれ。
どうかな。
効果はまだわからない。これからか。
効果はまだわからないですけど、あれ、ライトの色が変えられるんですよ。ライト付きで。だからこう、うんうんうん、照明がつくんですけど、その照明が結構明るくてですね、今、常夜灯代わりに大変重宝しております。
ナイトライトになるんだ。
はい。
それが火山の形してるの？
ですね、火山状にこう、ポフポフって出るんですよ。
ラスベガスにありますよね、そういうホテル。
リンクが出てこない。
ホテルのなんかそういうアトラクションが。
ありますかね。
水がバシャーってて、そこに下から赤い光当てるから溶岩が噴火してるみたいに見えるっていう。
はい、はい。
そうですか。じゃあリンク後で僕に送ってください。
はい、ぜひ。
他はありますか。
ですね、いや、あとはこんなもんですかね。はい、
皆さん参考にしていただいて、
はい、
乾いてるなって思ったら火山をね。
はい、噴火モードと
噴煙モード、もしかしてもーっと出続けるやつ。
そう、そうです、出続けるやつと2種類あるんで。
それはね、なんか、こう、加湿っていうよりも見た目で楽しむタイプじゃないですか。
はい、インテリアですね。
うん、でも大事。気持ちが上がる。
はい。
ね、たびたび言うけど、アクセサリーとかね、ネイル。
はい。
僕はね、全くやらないんですよ。
ええ。
アクセサリー身につけたこともないし、ネイルもね、うん、やってないし、でもね、うん、気持ちはわかるの。そういうのがあるってことによる気持ちの高ぶり、
うん、
上がるってやつですか、
上がる。
わかりますよ、わかりますよ。それ必要です。じゃあ、じゃあ、再び僕行きましょうか。
はい。
ね、僕ね、今年買ってね、まずはね、良かったっていうかね、個人的に気持ち的に満足。
うん。
バターナイフ。
おー、バターナイフ。
バターナイフ。皆さんもね、パン食べるとかバター使うって人は持ちたと思うんですよ、ナイフを。
はい、はい、はい。
でもね、これ、ね、バターナイフと言いながらナイフではないんです。ね、まあまあまあ、なんて言うんでしょうね。アイスの棒あるじゃないですか。
うん。
ガリガリ君とかですかに、入ってる、
はいはい、
くっついてる、木のヘラみたいな。
木のヘラみたいなやつ、はいはい。
で、ええ、あれの、先端近くに小さい穴、直径ね、2ミリくらいかなの穴がね、10個近く開いてるんですよ。
ほう。
で、これで、ナイフにぐーっと押し付けていくと、こう、パスタ状の、バターに押し付けていくと、パスタ状の、
ニュニュルっと。
バターができるんですね。ニュニュニュ、そうそうそうそう。で、これを、パンなんかに乗っけて、
うん。
まあ、トーストしたパンであれば、もう、細いのでね、その、
うん、
パスタ状のバターが、そうなんです、うん。簡単に溶けるし、
うん。
逆に乗っけてからトーストしてもやっぱり溶けるの早いし。
ああ。
これがね、いいわけなんですよ。
なるほど。
これはね、株式会社吉川さんですね。新潟県弥彦村で作ってます。
はい。
でもほら、あっちの方でね、燕三条なんかもありますし、金属加工に優れてるんですね。
うん、そうですね。
だからね、新潟県弥彦村って見た瞬間に、これは間違いないと思って、買って。
はいはい。
打ち返ってね、使ってみたらね、楽しい、
うん。あ、はいはい。
バターがね、ニューって出てくるから
。見た目も楽しいですよね。
見た目も楽しい。
うん。
なんていうバターナイフを買いましたね。それからね、キッチン関係って言うとね、これ前ご紹介したかな、はい、西金っていうところで出してる食品保存用 PE カバーっていうんですが、これ下平さんに個人的に教えたのかな、はい、まあ我々食品保存するときにラップのお世話になりますよね。
はい、ええ、ええ。
で、あれのね、ラップなんだけど、もともとね、シャワーキャップみたいになってるラップがあるんですよ。
はい、はい。
の、まさしくシャワーキャップなの。くしゃくしゃっとしてて、ゴムで口のとこ一周してて。
はい。
まあこれがね、ラップみたいにペタッとお皿の上に水平に貼らなくっていいので、うんうん、多少こうサラダなんかでね、ボールから出ちゃってるやつでもそのまま、
はいはいはい。
しまい込めるというか、
うん。
というやつ。で、まあまあ使い捨てではあるんだろうけど、僕は何度も何度も使ってます。
うん、
でもね、ちっちゃい人がね、100個とか入っててね、一向に減る気配がないんですよ。これ便利ですよ。
うんうん。
被せちゃえばいいからっていうやつですね。
は
い、
うんうん。
それからね、これはキッチン周りじゃないけども、うん、高木っていうね、有名なメーカーがあるんですが、
はい。
これね、ホースとかで有名なんですよ、高木。
うんうん。
とね、ホームセンター行くと、高木のコーナーがあるぐらい。
お
ー。ホースとかね、ホースノズルのね、メーカー、有名なとこあるんですが、ここのね、
うんうん、
サイクロンウォッシャーっていう散水ノズル。
はい。
これ何かって言いますと、洗車、セルフ洗車場、車洗うとこに行くと、
うんうんうん、
水出すとこってホースがあって、で、その先端に金属の棒みたいになってて、シャワーノズルになってるじゃないですか。
うんうん、はいはい。
あの金属の棒のところ、そうそうそう。あのガンタイプのやつ。うんうん、あれ売ってんのね。
え？そうなんですか？
あれつけるとね、水圧上がっていいのよ。
ああ、そうですよね。
うん。車洗うときってね、うんうんうん、まず最初は水でジャーッと流すんですけども、はい、うんうん、あの時ね、水圧が低いとね、汚れが飛ばないんですよ、
うん、
砂とかが。
うん、そうですね。
逆に言うと、
だらだらっとね、
あそこで、そうそう、水圧が高ければ、ある程度の汚れはね、特に鳥の糞とか、うんうん、乾いちゃった鳥の糞って、はい、ほら飛ばないじゃないですか。
はい、取れないですね。
ところがね、このサイクロンウォッシャーを使うとね、結構取れるんですよ。
はい、
で、飛ばしといてから、泡立てた、洗剤つけたスポンジで擦るってことやると、
うんうん、
まあ楽ですね、洗車が。なんていうね、サイクロンウォッシャーっていう散水ノズル。 そんなの買いましたね。
洗車場に行かなくても。
そうなんですよ。
洗車場並みの
洗車ができる。そうそうそう。洗車場気分。
ああ、いいですね。
あの、なんて言うんでしょうね。わかるかな。洗車好きな人はわかるんだけど、あの、金属の棒のとこを持って、手を割と広げた形で、うんうんうん、上から車にシャーって当てるっていう。
シャーっとね。
あれができるんですよ。
ああ。
あとね、車関係で言うとね、車の窓って内側曇りません？
曇ります。
あれ、どんなに綺麗してもね、やがては曇るんですよ、汚くなって。
うん、
で、拭いてもね、なんか、拭き跡が残るんですよね。うん、
はいはい。
そこでご紹介したいのはですね、もう、はい、すっかりこう、テレビショッピングみたいになってる、ラジオショッピングになってるけども、クレ工業。
はい。
556とか作ってるのかな？クレ工業のインビジブルガラスっていうのがありまして。
はい。
これはね、これを、雑巾とかにシュッシュってかけて、
うん、
つけて、で、窓拭くとね、拭き跡が残らないんですね。はい、
へー。
なんでかはわかりません。ね、わからないけども、
うん、
よくね、固く絞った雑巾で拭くといいよとかって言いますけども、
はいはい。
やっぱそれでもね、拭き跡残るんですよね。で、結局そこから曇ってきちゃうっていうね。
うん。
でもね、このインビジブルガラスっていうやつはね、スプレーになってるんですが、これでね、うん、雑巾を、まあ、べちゃべちゃにする必要ないんですよ。雑巾の表面にシューシューってスプレーかけて、それで窓を拭くとね、綺麗になるし、
うん、
拭き跡残らないし、綺麗になるから曇りもね、うん、あまり曇らなくなる。
あ、はいはいはい。
これはいいです。で、意外とね、汚れてんのね、うん、車の窓の内側って。
ああ。
これで拭くとね、びっくりするとクリアになる。視界って大事よ、やっぱり。
大事です。
で、汚れてるって認識してなくってもね、どっかで分かってんでしょうね、うん、脳は、
うんうん。
これでね、クリアにしたら、あ、こんなに見やすかったんだと思いましたから。なんていうのがありましたね。あとね、車関係で大物はね、
はい、
ミッション丸ごと。
ミッション？
マニュアルのギア丸ごと。うん、これ買ったっていうかね、
交換したんですか？
交換してもらったの。
はい。
僕はロードスターっていうね、マツダの車に乗ってるんですが、ある時期に作ったロードスターのマニュアルのミッションだけね、ちょっとね、物によってはギアが入りにくくなったり、異音がするっていう症状が出るよってのがありまして、まあまあと僕それに当たっちゃいまして。
いわゆるリコールですか？
そう、リコールではないんですけど、無償交換？リコールってのね、法的にやって、それ持ってる人に呼びかけてってことやんなくちゃいけないんですが、
はい、
その症状出た人、
はい、
車ってね、エンジンとかミッションとか、走行機能に関わるところってね、
うん、
5年10万キロだったかな、
うん、
まではね、初期不良に当たるんですよ。
あ、なるほど。
なので、僕全然5万キロなんか乗ってないので、運転したらね、なんかね、遠くの方からね、ふーんって音が聞こえるようになったんですよ。
え？
なんかね、走ってると
嫌な感じですね。
ふーんって音が聞こえるようになって、なんだろうこれと思ってたらば、そのうちね、2足3足に入らなくなってきまして、よっこいしょってやんないと2足とか3足に入らなくなってきたんですよ。で、いよいよ3足に入らなくなって、これはおかしいぞってことになって、で、ディーラーさんにいつもね、お世話になってるディーラーさんに持ち込んだらば、はいはい、あ、これは音鳴ってますねって言って、
うん。
これなかなかね、証明するのも難しいかなと思ったんですよ。いや、これぐらいは普通ですよとかって言われるかなと思ったらば、はい、まあ、付き合い長いってこともありまして、
はい、
まず持ってって、で、店長さん非常に仲良くしてもらってるのでね、助手席乗ってもらって、走ってもいないんですよ。駐車場で、じゃあエンジンかけますねって、ブルーンってかけたら、フィーンって言って、あ、鳴ってますね、交換ですって言われて。何の説明もなく。
あ、
これは交換ですねって言って。で、交換してもらいました。だからね、今、会長。
ああ、いいですね。それは良かったです。
で、この会長、維持するためにですね。
うん。
オイル添加剤って言うんですか？
はい、はい。
エンジンオイルに添加する、付け加えるやつっていうのはね、加えるやつっていうのはよくあるんですが、うん、ギアにもこういうのありまして。
うんうん、へぇ。
ね、これはね、前紹介したかな。ハドゥっていうらしいんですが、メーカー名はね。うん、ウクライナのメーカーなんですよ。う
ん、はい。
XADO って書いてハドゥって読むらしいんですけども、
うんうん、
いろんなシリーズ出てるんだけども EX120 リバイタリザントっていうシリーズがありまして、
うん、
これのねメタルコンディショナー4マニュアルトランスミッションっていうのを買いまして、
はい、
これ入れてみたんですよ、
うん、
でこれはねまだミッション取り替えたばっかりだしオイルも新しいんで効果のほどはわからないんですが、 ね、これを僕信用してるのはね、前にエンジンオイル用のやつを買ったんですよ。
はい。
それ入れたらね、すごい滑らかなの、エンジン。びっくりするほどに。で、この話もね、どっかでしたことあるかもしれないんですが、知り合いのね、軽自動車にも無理やり入れてみたんですよ。
うん。うん、
無理やり。全然車に興味がないっていう人間がいて、うんうん、お前そんなことじゃダメだっつって、うん、世話は俺に任せろっつってね。
ああ。
で、買ってきて、いいから入れさせろって言って、入れたんですよ。うんうん、そしたらね、車に全く興味のない人間が、え、はい、って言いましたからね。
え
?K なんですよ、K。
それはすごい。
K なんだけど、うん、ほんとね、入れて、100キロぐらい、いや、50キロかな、ぐらい走ると効果が現れてきて、で、完全に定着するうんうん、うん、のが施工が終わるのが200キロぐらい走ってからなのかな。
へえ。
でもね、走り始めてすぐに、ね、えって言って、でその後もね、うん、まあ、しばらく走って何度か会って、でその後経過どうって聞いたらば、全然違うって言ってました。
へ
え。知り合いが乗ってる軽自動車はね、ターボでもなく普通のね、うん、あの自然吸気のやつなんですよ。
うんうんうん。
だからやっぱね、まあ、最近の軽はね、よくできてるとはいえ、坂道とかね、うん、高速の合流とか苦しいんですよね。
はいはい、言いますね。私も聞きますよ。
でもね、全然楽って言います。
へえ。
前と全く違う。
うん。
っていうのがあったので、じゃあこれはいいだろうっていうんで、マニュアルトランスミッション用のメタルコンディショナーっていうのも買ったんですね。
へえ。
もうすぐ入れちゃったので、効果が出てるのかどうかは分かんないです。今のところね、
うんうんうん、
非常に滑らかにギアが入るようになりましたね。
お
ー。車関係はね、こんな感じかな。あとはね、身の回りっていうとね、
はい、
これはね、下平地方でも有効かな、どうかな、ピンポイントで有効かもしれない。
うん、
カセットコンロでおなじみの岩谷さん。
はい。
あの、岩谷さんが出しているカセットガスストーブ。
うん、あ、はい。あの、見たことあります。
ございますか。
あとは思ってます。
これね、パワーとしてはやっぱ東北とかね、北国では、うん、雪国ではパワー不足だとは思うんです、正直言って、
うんうんうん。
だけどね、関東とかでちょっとここ寒いのっていうね、うん、台所とかキッチンとかね、うん、あと脱衣所とか、
うん、
それだったらね、これいいと思いますよ、カセットガスストーブ。
あ
ー、でこれ僕ね、キャンプに持ってってるんですよ。
はいはい。
ほら、長いことね、この番組聞いてくださってる方々はご存知かもしれませんが、うんうん、僕キャンプに行って何回か死にかけてますから。
はい、そうですね。
寒いって言って、
うん、
どうにもならずにこうアルコールランプで暖を取るってことやってましたからね。で、これこのまま続けてると死ぬなと思いましたので、
うん、
このカセットガスストーブを買いまして、あの岩谷のカセットコンロの、はい、
ボンベというか、ガスでいけるやつでし
ょ
うね。
そうそうそう、あの缶をね、うんうんうん、突っ込んで使えるガスストーブなんですよ。は
い、
これでコンパクトだしね、あったかいしていいですよ。お湯も沸かせるし、これはいいですね。で、これをね、テントの中でもちろん一酸化炭素中毒とか気にしながらね、注意しながら換気しながら使うんですが、はい、うんうん、まずね、湿度が上げられるので、
うん、
快適なんですね、非常に。
なるほど。
お湯沸かしておけるから。で、コーヒーも飲めるしね、はい。
うん。
ただ気をつけなくちゃいけないのは、冬これ使うと、テントの内側がね、水滴で。
あー、結露しちゃう。
びっしょりなんです。そこはですね、抜かりありませんよ。
はい。
吸水タオルってあるじゃないですか。
ありますね。
前に去年ご紹介したような車拭くやつもあれば、うん、毛足が長いやつ、
うん、
ね、毛足が長くないシリコンみたいなやつもあるんですよね。
おお。
ペットをお風呂入れた後に拭くようなやつ。
はいはいはい、ありますあります。
あれを持っていきましてね。
ええ。
あれで拭くとね、一発。
ああ。
タオルなんかじゃね、吸い取りきれないんですよ。
うん。
でもあれは水を吸収することに特化してますから、あれね、うんうん、そーっと内側拭いていくと、あっという間に水分なくなりますから。
あ、
これはね、僕思いついた時、天才って思った。快適。
うんうん。
あとね、寒さっていうとね、これは下平地方でも有効だと思う。
はい。
村さん、使い捨て回路で使います、
はい、使います。
使いますか。
冬場は特に。
じゃあ、もしかしたらね、ご存知かもしれない。いろんなやつあるんですよ、あったかいやつね。
はい。
その中でもね、
はい、
僕がね、強くお勧めしたいのは、うん、特に寒いところで、うん、その名も、はい、マグマ。
はい、使ってます。2年ほど前から。
あれすごいですね。
すごいですよ、あれ。キリマイさん、さすがと思いながら。ね、
正直言う、暑い。
暑いですよ。
暑いではない。あれは、暑い。
暑い。
僕はね、うっかり貼らないタイプを買っちゃったんですが、貼るタイプもあるの、はいはい、あれ。
あります。
貼るタイプ危険よ、あれ。
はい。と思って私は貼らないタイプを買ってます。
そうでしょ、僕もね、貼らない、貼るタイプのつもりで貼らないタイプを買ったんですが、
うんうん。
よかった、貼らないタイプで。
うん。
あれ一箇所でやってたら、熱い。
熱い。ポケットなんかに入れておいて、
うんうん、
こう、仕事でどうしても、室内、室外に出ることがあって、
うんうんうんうん、
で、その時用に買ってるんですけど、
そうそうそうそう。
いや、もう、室内でポケットに入れてたら、あっちいな、これ、なんだこれっていう。たまにありますんで。
文字通りね、ピンポイントで暖を取りたい時。
うん。
キリバイのマグマ。
はい。
温度が、これ、本当大丈夫っていうぐらい。
そうなんですよ。つま先に入れる用のやつとかも売ってるのを見かけまして。
お
ー。ちょっと怖くて買ってないです。うん、
でもあれ多分雪国いいと思いますよ。つま先を。
いいと思います。特に、室外で作業される方とか。
うんうんうんうん。
とっても、釣りにいいって言ってましたよ。釣りよく行く人。
ああ、いいと思う。
うん。
あとね、天体観測とかね。
で、その人は貼るタイプが欲しいって言ってました。
ああ。まあ、釣りやる場合にはね、手で持ってとかね、うん、はい、移動してができませんもんね。
うんうん。
だから貼るタイプもいいかもしれませんね。
はい。
っていうね、キリバイさんのマグマですね。
キリバイマグマ。はい。いいですよ。
それからね、これはね、ある方からね、絶賛されたんですが。
はい。
ね、伸ばすのかな伸ばさないのかな、トト。低反射シート。はい、TOTO、低反射シート、
はい。
これはですね、大阪にある文具屋さんのドケットストアっていうところが出してるんですが、
うん、
多分ね、ここがね、オリジナルで出してるんだと思うんですよ、文具屋さん。ね、うん、レシートスキャンボードなんですね。
はい。
ね、黒い A4 より一回り大きくらいのボードがあって、
うん、
それにね、低反射シートっていう、これまたシリコンみたいなね、シリコーンみたいな、
うんうんうん、
まあ、透明の、まあ、クリアファイルみたいなシートがね、はいはい、セットになってるんですよ、
うん。
これがね、表面が特殊な加工がしてあって、反射しないの、
うん。いいですね、反射しないって。
ほら、領収書とか今、
うん、
電子的に保存するとかね、写真で保存しておくとかっていう風になってるじゃないですか。
は
い、
うんうんうん。
ただね、これ、写真撮りづらいんですよね。
はい。
暗いとちゃんと写んないし、
うん、
うまく写んないし、かといってクリアファイルに入れてなんて言うと、表面が反射しちゃって写んないしっていうね。
はいはい。
なので、しかもね、これ黒いので枠がはっきりするんですよね。だから、
あ、はいはい、
スマホなんかで自動的に撮ってっていうのもできるじゃないですか。
うん、
自動読み込みみたいな感じで、
はい。
それもね、はっきりできるんですね。で、表面がね、
うん、
明かりを当てても反射しないので、
うんうん、
非常にクリアに映るんですよ。
うん、
で、これをですね、そんな江坂店所属の漫画家さん、常盤先生にですね、
はい、
私送りつけたことがありまして、
ええ、
先生これいいよっつって
、うん、
送ったらこれはもう漫画家必須だと。いろんな資料をね、写真に取り込んだりするじゃないですか、漫画家さん。
はいはい
はい。これはいいって、今愛用してるらしいですから。うん、ぜひともですね、ドケットストアの、とうとう低反射シート、レシートスキャンボード。
はい、
これをですね、うん、お買い求めいただければと、ご活用いただければと思います。
はい。
今年もいろんな面白いものと出会いましたな。
はい。
あ、もう一個僕ね、命に関わるようないいものを買っ、自分でも買ったし、いただきもしたしっていうのがありまして、
はい、
ね、
はい、
うちはお猫様がいるわけですよ、黒猫が。
うんうんうん。はい。
うっかり拾っちゃった。生後2週間でうっかり拾っちゃった、はい。初めて猫に触るのがそれっていうね。どんだけハードル高かったか。で、お嬢っていうね、名前の犬ですが、はい。これがですね、便秘になりまして。
はい。
カチンコチンなんですよ、出てくるものが。
あらららららら。
なんとか何日かに1回、3日に1回 回とか出てくるんだけど、相当カチンコチンっていう。
うんうん。
で、これはダメだっつって、医者に連れて行きまして、いつもお世話になってるね、はい、病院に連れて行きまして、そしたらね、先生が、こういう餌がいいですよって言って紹介してくれた餌があるんですね。
うんうんうん。
ロイヤルカナンの猫用消化器サポート、可溶性繊維っていう、まあ、要は、水に溶けやすい餌。うんうんっていう、はい、まあ、カリカリなんですけども、ドライフードなんですけども、これは、お腹の中でも、こう、柔らかいまんま出てくるよっていうのを紹介されまして。
はい。
でね、これがね、お医者さんに紹介された後で、僕はすぐ買ったんですね。
うん。
で、その後ね、紹介したらば、アマゾンのリンク、欲しいものリストっていうんですか、うんうん、あれに紹介しておいたらね、はいはい、リスナーさんからも送っていただいたんで、本当ありがとうございます。うん、で、それに変えたらね、はい、あっという間に出ましたね。
ああ、それは良かった。
で、それまではね、3日に1回とか、下手すると4日に1回とかだったのが、
うん、
ね、多分これが正常というか、彼女のペースなんだと思うんですが、今ね、2日に1回ぐらい。
うん、おお。
まあ、早いと1日1回ぐらい、24時間で1回ぐらいっていう、
はいはい。
ペースって出てくるようになりまして、これはね、うん、お医者さんの、なんか処方箋がないと買えないのかな、
う
ん、
そうですね。
そういう。アマゾンの方では買えるのかな、うん、はい。そちらで買えるのかな
多分、病院が出してる、
うんうんうん、
個人ショップみたいなのもありますんで、うんうん、そういうところだと結構そういうの買えるんですよね。
療養食っていうらしいですね。
うんうんうん。
っていうのがね、非常に効果がありましたので、もし、まあまあもちろんね、動物病院に連れて行くのが一番いいんですが、
はい、はい。
そういうのもあるよってことを知った上で、動物病院行って相談したりってことを、うん、もし、猫の便秘で悩んでる方はいいんじゃないかなと。うんうんうん、あとね、はい、お猫様関係で言うとね、コスモスラクト、コスモスラクトかっていう、はい、これね、液体のサプリなんですが、
はいはい。
乳酸菌生成液スーツのありまして、
はい。
いろいろあんのね、猫に。
うん。
ね、やっぱり、便秘で悩んでる時に、ドライフードがダメなんじゃないかなと思って、うん、ウェットフードも買ってみたんですよ。
はい、おうおうおう。
しかもね、すごい乳酸菌って書いてあるやつ。お腹であろうと、成長作用があるやつがいいんであろうと。
うんうんうん。
こしたら猫素人ですからね。いや、すごい乳酸菌って書いてあるから、これはすごいんだろうと思って、買ってきてあげたんですよ。まあ、ちょっと良くはなったりしたんですが。
はい。
で、いろいろ調べてみると、やっぱ乳酸菌、餌で入れてもやっぱそのまま出ちゃうんですよね。だからね、今、腸内フローラって言うんですか。腸内環境を整えるには、乳酸菌を生成するものが必要だと。
ああ。
いわゆる乳酸菌生成エキスの見つけて、これもね、ペットショップの人に紹介してもらったんですね。
はい、うんうん、うん、
これ売ってあげてるけどいいよって言われて。
うん、
で、まあまあまあ、半信半疑で買ってみたわけです。コスモスラクト、うん、乳酸菌生成エキスつの、はい。
うんうん。
これがね、便秘に効いたかどうかはわからないです、はっきり言って。
うんうん。
餌を変えちゃったので。
はい。
だけども、毛並みはね、すごい良くなった。
ああ。なるほど。
ツヤツヤかつ、ふわふわ。
じゃあ聞いてますよ。
多分聞いてるんだと思う。
うん。
で、便秘の方は分かんないけど、少なくとも健康とか、うん、毛並みとかについては、これは多分効果があるんじゃないかなとは思う。
はい、はい。うん。
なので、まあまあ、こういうのもね、いろいろ相談した上でとは思うんですが、
うん。
試してみるのもいいかなって、今、まあ、うちのお嬢は元気いっぱいですよ。
はい。
うんうん、あいつね、元気いっぱいすぎてね、
はい。
ラグで滑って遊ぶってこと覚えましてね。うち、いわゆる床が、いわゆるソフト床なんですよ。
はい。
ね、クッション床と言いますか。で、そこにラグを引いてるんで、ラグが滑るんですね。
うん。
うん、そこにね、走ってって、ドンってなると、これ滑るなってこと思いまして。うん、走ってって、ダン、シャーって滑るっていうことをね。だからね、僕、外に出て帰ってくるとね、ラグがね、あっちこっち行ってんの。
楽しんでますね。
楽しんでますよ。しかも、よく喋るしね。黒猫ってまた喋るんですってね。
へえ。
なんか黒猫は、やっぱ、目立つじゃないですか、自然界で。
はい、はい。
だから人間に、こう、保護してもらってというか、
うん。
関与してもらって生きるっていうことを生きる生存戦略としてるらしくって、うんうん、だから人間とコミュニケーションしようとするから、喋、はい、るんだという理屈を見たことがありますが、
うんうん。
まあ、喋る。抑揚をつけて喋る。まあ、時々僕のね、X、ツイッターに上げてますんで、はい、あと、ブルースカイなんかに上げてますんで、はい、ご覧いただければと
、はい、
思います。じゃあ、今年もね、いろんなものに出会いましたから、皆様からもですね、はい、こんなのあったぜとか、 今年買ったこれ良かったよとかね、うん、
はい、
あるいはなんか今年一生に一度のこんな買い物をしましたよとか、
うんうん、
そんなのもありましたらば、ぜひともですね、そんな雑貨店に送っていただければと。物を送ってきちゃダメですよ。こんなの買いましたとか、
はい、買いましたっていうご報告をね、いただければと思いますよ。困りますから
ね。一生に一度の家を買いました、家を送りますって言われても、まあありがたいけれども、
はい、
どうやって送ってくるんだって話もありますが、船とかね、そういうのは、こんなものを買ってこんな体験しましたっていうのをね、メールで送っていただければと思いますんで、はい、そういったメール等を送っていただくためのアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakk@ 数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあ、改めまして、今年も一年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もこんな調子で、そんな雑貨店は続けていこうと思っておりますね。もう、
はい、
あまりこう、ね、気負って聞かないでください。気楽な番組ですから。う
ん、はい。
気楽に聞いてると時々、おってことがあるとは思います。
はい、そうですね。
まあ、驚くんですね。そんな番組ですんで、また、来年もお付き合いいただければと思っております。
うんうん、
じゃあ、この後、オーディオブック限定版、まだありますからね、オーディオブック限定版は今年も。
はい。
この後はですね、もうちょっと、今年、買って良かったものをご紹介しようと思っておりまして、
はい。
うん、デジタル関係とかね、あとね、百、うん、均関係ね。
おお。
なんていうのもちょっとご紹介して、それからですね、アニメの話もちょっとしようかな。
お？
今回ね、オーディオブック限定版はね、サミダレ的にちょっといろんな話をしようかなと思っておりまして、はい、まあ年末ってこともありまして。
はい。
ちょっと前に放送されてたアニメなんだけど、今更僕が見て、うわ、これ良かったなっていうのをご紹介とか、あとですね、
うんうんうん、
ある映画、これはですね、ぜひご覧いただきたいな、見る機会あるかなっていう映画とか、
うん。
そして、お待たせいたしました。出かければ出会う。私が、
はい、
今年出かけた先で出会ってしまった、ちょっとアレな人たち。この話は、いやー、お待たせしました、島田さん。
はい。
ないなーと思ったでしょ、今年。
はい。
たまりにたまったんですよ。話す機会がなかったんです。
あ
ー。じゃあ、そんなお話もですね、オーディオブック限定版ではしてみたいなと思っておりますんで、
はい。
ご興味のある方はぜひとも、今年最後にそこまでお付き合いいただければと思います。それでは、はい、そんな居酒店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。